これまでも時々申し上げていることですが、神様は誠に不思議なお方でありまして、救い主なるイエス・キリストのことを知るために四つもの福音書を私たちに与えてくださっています。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、この四つの福音書を比べて見ていきますと大変面白いのでありますが、今日のルカによる福音書の箇所はほとんどマタイとルカにだけ共通する資料となっています。それを新約聖書学という世界では旧資料と言ったりいたします。旧というのはアルファベットの旧ですが、ドイツ語の資料という言葉クエレというんですが、そのクエレの頭文字 Q を取って、Q 資料と言ったりいたします。これは実は物として物としてその資料としてのものが残っておりませんので、現存しておりませんので、ある意味仮説の領域とも言えますが、実際にこう読み比べてまいりますと、このマタイとルカにだけ共通する記事の一群がこうふーっと浮かび上がってまいりまして、これがなかなか興味深い面白いものが読み取れてくるのです。今日のところはまさにその典型的な場所であります。ただし全部が全部一緒ではないんです。まず、実はマタイと違うところから目を留めていきましょう。ルカによる福音書の今日の6章の37節の後半、人を罪人だと決めるなというところから始まって、38節の、終わりのところまで、自分の計る計りで計り返されるからであるというところまでが、実はルカにしかない、言葉であります。福音書記者ルカは、イエス様が人を裁くなという教えを多分一度ならず何度かなさっていると思うのです。それをマタイもそうですけれども、聞いていて心に留めて、それを言葉として書き残していこうとしたわけです。ただその時に、おそらく福音書記者ルカはイエス様がお話しなさっていたあの人を裁くなという時に、同じようにもう一つ別な言葉もあった、そのことを加えているようなのです。人を裁くなというのは特段難しいことを言っているわけではありません。あいつはダメなやつだ、あるいは信用ならないやつだ、あの人はこの人を傷つけた悪い人だなどと、大抵は相手への非難というものになっているのは、おそらく皆さん誰にでも思い当たることだと思います。ですから人を裁くなと言われても特別に詳しい説明をする必要もなさそうでありますが、今日の福音書記者ルカは裁くなというイエス様の言葉に、もう一つおそらくイエス様もおっしゃっている人を罪に決めるなという言葉を二重に重ねて私たちに聞かせてくれているのです。裁くな、罪に決めるな。決めるというこの言葉は、もともとのギリシャ語ですと有罪判決を下すとか、有罪を宣告するとか、罪に定めるという意味の言葉であります。人を罪人だと決めるということは、自分が裁判官になっていることを言いたいのかもしれません。 そのことを少し頭の隅に置いときながら、ここで旧約聖書の申命記の言葉に心を目を向けていきたいと思います。申命記の言葉は、同胞が貧しくて苦しんでいるときに心を固くなにして手を閉ざすことがないようにという戒めであります。そういう同胞がいるなら、かえって手を大きく開いて、未練なく、惜しむ心なく、必要なものを与えていきなさい。そうすれば主なる神は、そのあなたの業に祝福をもって応えてくださるというのです。ここの今日の福音書の御言葉との、申命記との言葉の接点は、心を固くなにすること、手を閉ざすということであります。心を固くなにしていくことは、相手を助ける価値のない奴だ。奴って言葉はちょっと乱暴ですね。助ける価値のない人間だ、と決めつけることになります。一方的な断罪と言えます。これの正反対にある手を開き、惜しむことなく、施すということは、寛容であるということです。その寛容さ、優しさというものは、かたくなさの反対にある心の柔軟性とか、柔らかさから生まれてくるものである。そう考えていくことができるでしょう。私たちはついつい人を裁いていってしまうときに、言ってはなんですけど、ここにいらっしゃる皆さん、私も含めて、私は人を裁いたことがありませんなんていう人は多分一人もいないはずです。皆さん必ず身に覚えがある。人のことはいいから、まず自分を振り返ってみましょう。そうしますと、人を裁いていっているときに、往々にしてと言いましょうか、ほとんど一方的な決めつけであることが多いわけです。しかし、私たちは知っているんです。一方的な決めつけは良くないと。だから、誰かが他の人と揉め事を起こして争い事が起こったときに、その話を聞いたり調停に入らなくちゃいけなくなるとき、そういうときには対立する両者から公平に話を聞いた上で判断しなければいけないと学習しているわけです。学校でもそうですよね。生徒たちの間でいろんな問題が起こる。先生聞いてよつって来るわけです。で、こちら側の生徒たちの言ってることと、こちら側とかぶつかっている。まあいろんな駆け引きもあるでしょうけれども。まあ、先生のもとに訴えてきたときに、先生聞いてよ。さて先生はどうするか。当然のことです。両者からちゃんと話を聞く。その上で客観的な判断として自分はこう思うとか、君たちはこうすべきだと思うということをアドバイスしたり指導するわけです。何も学校の先生でなくたって、友達関係や友人関係、会社でもどこでもそうでしょう。一方からだけの話を聞いて動くのは危ない。みんなわかっている。よくわかっている。にもかかわらず、にもかかわらず、いざ自分のこととなると、それがどこかへ飛んでってしまう。一方的に決めつけていき、心がそこでどんどん固くなになり、カチコチに固くなっていってしまう。聞く耳を持てなくなる。見る目が閉ざされていってしまう。私たち自身の過去、つまり人から裁かれる過去です。 今まで話したのは人を裁く話ですよ。よろしいですか。これからは自分が裁かれた時のことを思い出しましょう。悪いことをやってしまった。あるいはなんか暴力的に発言した。人を攻撃した。悪く言った。何でもいいです。そういうことをやっている周りから見たら、ああまたあの人やってるよって言われるかもしれない。でもその時にやっている自分は、当人は、どっか薄々悪いことをしているとか、暴力的だとか、攻撃的すぎるとか、いろんなことに気がついてはいながらやめられなくなっているわけです。なぜかというと、人に八つ当たりしている時の八つ当たりっていうのはその前がやっぱりあるわけで、前の時点で何かイライラしたり不満を抱えたりすることがあって、関係ない人に八つ当たりしたりしていることがよくありますよね。いや、もっと長いスパンで考えましょうか。自分の人生の中でお父さんお母さんから、あるいは兄弟同士の中でのなかなか難しい問題がある。つい、おとといですか、日本ろう学校のチャリティー映画会があって、ワンダーっていう映画を見てきました。生まれながらにして非常に、この、顔の形が、崩れているっていうんでしょうか。その状態で生まれた子が、なんと27回も手術をして、それでなんとか多分鼻を作り、目の形を作り、頬の形を作り、ですからたくさんのこの手術の傷跡が顔に残っているわけです。その子が最初のうちは家族のホームスクールで、お母さんがお勉強の面倒を見てたんですけども、ある年齢になってですね、よし、学校に出そう、学校に出したらその見た目でいじめられることがほぼ予測される。で、そういう中で、まあ、その子は、案の定いじめられていく中で、こう、新しい出会いと友情を得て、こう、成長していく物語なんですが、でも実は、脇役にいるお姉ちゃんがいるんです。お姉さんがいて、彼女は、お父さんとお母さんが、その、弟のことにずっとかかりきりで、もう27回手術するときにずっと病院に泊まり込むし、付き添うわけですし、家にいたってそうなわけです。弟のことをずっと見続けているお父さんお母さんに、お母さん私のことを見てほしいという思いが実はある。でもなかなかそれが自分の中でも形になっていかない。もやもやっとした中にある。でそれが、別なところで屈折してこう出てくるわけです。まっすぐにお母さん私の方をもっとちゃんと見てって、そんな簡単に言えるわけがない。ですから、屈折して出てくるわけです。他のところで。私たちもそうですよ。この人格形成、この人間形成、この性格形成考えたって、やっぱり幼少時代の家庭環境のことだって影響してるし。中学時代のあの思春期の時に学校で受けたいじめやそのトラウマがやっぱり強烈に残っていることだってある。社会人になってからでも同じです。いろいろな場面場面でいろんなものを傷を負い、痛みを負い、悔しさを負い、怒りを抱えていく中で、でもそれをまともに表出できない、表すことはできない、ずーっと心の深いところにそれが秘められていて、自分でもわからないうちに人に対して辛辣な言葉をかけていき、人の上げ足を取るようなことをやり、あるいはこうよしょする、あるいはへこへこする、何でも私が悪いって先に言っちゃう、何でもありますね。そういうものを見て、ああ、あの人またあれやってるよって周りは言うわけです。 背後にいろんなものがあるわけですよ。ネガティブな悪しきことや意地悪なことやしょうもないことをやっていてもですね、その表に出ているところだけ見ててもしょうがない。本当はそのずっと後ろにあるものがあるんだってことに思いを向けていく。心の柔軟性とか柔らかさっていうのは、そういうトゲトゲしたものが出ていてもその向こうにあるものを思いやることです。察しようとすることです。私たちは固くなになり、心が固くなっていくときに、その彼方にあるものを想像していく、この想像力が著しく低下する。自分だって同じはずなのに、でも自分にとって不都合な前面に出てきていることに対してそこだけに反応して、その想像力や心の柔軟性はぶっ飛んでいってしまう。もう一度初めに戻って、裁くなが決めるなに重ねて言われていることから、そこで言われている決めるというのは決めつけであるということであります。そして相手をその背後にあることを思いやることもせずに、上っ面だけでパーンと決めつけていく、その実はこちら側にの根っこには、相手に対する恨みがあるのではないか。その恨みから来る報復、復讐として相手を裁いていく。裁判官のように判決を言い渡し、私や私の大切な人を傷つけたあなたは罪人であるのだと断罪し、そして屈服させようとする。恨みつらみの復讐、報復というものは、私はお前によってこんなに苦しい思いをし、体も壊し、深く傷つけられた。そのことをあなたは、お前は何も分かっていないようだと。あなた平然としていて、この私の痛みや苦しみ、その何も分かっていないから分からせてあげる。その苦しみを味わわせてあげよう。徹底的に苦しめて、ついに屈服させて、謝罪させてやろう。それが正義の裁きだと言ってやっていることの実は真相であったりするわけです。裁くっていうのはこの人のためだから、などともっともらしいことを言っていても、本当は相手を屈服させ、謝罪させ、自分の気持ちがスッキリするようにしたいだけ。正義だの、神様だの、信仰だの、付け足し。これって本当はすごい傲慢。これ言い方変えれば自分へのこだわりです。つまり自分が納得できるか、自分が満足できるかにとらわれて、その状態は固くなさと言える。どっかの昔のセーラームーンじゃありませんけどもね、絶対許さないと言ってるときには、自分が正義の志士になっている。志士って志すに、武士の志ですね。国事正義に準ずるものとか、高い志を持って世のため人のために献身、的に、生きる人。だからよく明治維新の時のね、尊王の志士なんて出てきました。自分が正義の志士だ。代表者代理人のようなつもりになっているわけです。でも自分の腹の底の底では、恨みつらみが渦巻いているわけですが、それを隠し、認めようともせず、自覚さえもできずに、いかにも正義の技であるかのように裁こうとする。イエス様はそれを偽善だと言うんです。いかにも正しいこと、義なる技をしているつもりが、要は支援、 私の恨みですねを晴らしたいだけ、相手を屈服させたい、謝罪させたいだけであることが実に多いのです。続いて主は許しなさいとストレートに命じられます。私たちは知っているんです。聖書を学んで聖書に聞いていく中で、誠に真実に義を貫いて許すには、ここのところ何度も申し上げておりますが、義を貫いて許す愛を行うには、この二つが一つになるには、贖罪ということがなくてはならないのです。贖罪、罪を罪として罰する、罰を受ける身代わりになる者がいるのです。主イエスの許しにはその贖罪がきっちりとある。それが十字架であります。あの十字架を前にして私たちは知らされていくんです。この主の許しに対して私の許しというものはそれがないんです。すなわち贖罪となるべきものが持ち合わせていないんです。ですから誰かが悪いことをして自分に対してですね、悪しきことをして謝罪してきたとしたら、ああ分かった分かった、いいよ許すよって言ったとしますね。で、分かったと言って許すよと言って許すんですけれども、気持ちの上で許すんです。なので厄介なのが、後でまたその人がおかしなことをし始めたときに、それがまた許したはずなんですよ、許したはずなんですけども、風の谷のナウシカのあの巨神兵のように蘇って出てくるんです。わかんない人ごめんなさい、あの土の中にうずもれていた最終兵器がね、出てきちゃうんです。私たち人を許すって、でもそこに贖罪はないんですよ。だから一応は許すんですけれども、本当には許しなどとは到底できっこないと言った方がいいのかもしれない。つまりここでイエス様が許せとおっしゃっているのは、イエス様ご自身の絶大な許しをあなたはもらってんだから、いただいているのだから、そのお裾分けをしなさいということであります。お裾分け、いい言葉ですね。お裾分け、ちょっと話が飛ぶようですけど、お月様も言うなればお裾分けびかりです。あれはお月様は太陽の光を反射させて輝いているわけであります。太陽は自分が燃えて光っているわけですけども、月は太陽の光を反射して輝いているだけ、自分が燃えて光っているわけではない。それと同じです。もともと許しというものは自分で作り出したものでもないし、食材というものをちゃんと自分で用意しているわけでもない。改めて許しというのはイエス様から無条件に頂戴してしまったものでしかないわけです。ですからそれを惜しまずに、新明記に言葉にありましたね、惜しむことなく、もっと平たく言えば気前よく許してやんなさいと、そういう命令の言葉として聞くことができるわけです。改めて今日の御言葉は私たちに問うてくる。自分って一体何なんだ、何者なんだって、自分とは一体どんな人間なのだ。自分自身への気づき、人を裁くときの鍵っていうのは自分への気づきなんです。今日の中ほどでイエス様は面白い例えを教えている。弟子は死に勝るものではない、しかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれると。 この弟子と死の例えはイエス様の裁くなとか許せとか言っていることとどうつながるんでしょうか。これ難しいですね。難しいです。死、先生ですね、死っていうのは弟子とは比べ物にならないぐらい自分を知っている存在のことです。弟子っていうのは全く死に勝ることができないっていうのは自分というものがろくに分かっていないからです。死は、先生は自分を知っているもの。その先生のように死のようになるには修行を積むことによってそのようになることができるという。修行です。聖書の中で修行って珍しい言葉だと思いません？普通信仰義人ですから頑張ったってダメですっていうのが聖書の基本スタンスのはずですよね。ですよね。で、一生懸命私これだけ頑張りました、修行しました、で救いの領域に達するなんていうのはそれはブーです、無理ですよと聖書は教えていると私たちは散々聞かされている。にもかかわらず死の先生のようになるには修行を積む。これ新改訳聖書という福音派の教会で使っている聖書で見ますと、訓練を受ければ先生、死のようになれるって書いてます。訓練なんです。修行イコール訓練。あ、そうか、なるほどと少しずつ見えてくるんです。よろしいでしょうか。修行とか訓練というものは1回や2回で済むものではないわけです。一回や二回で身につくものではありません。何度となく何度となく同じことをして体験して、やっと身につけていくのが修行であり、訓練です。もう職人の世界はまさにそうですね。本当に厳しい訓練の連続ではありませんか。つまり、自分自身への気づきも、一回や二回の宗教的、神秘的体験を通して、ああ、私は罪人でした、なんて気がついて、で、自分に気づいたか、甘い。それで自分が分かったなんていうのは、ちょっと甘すぎ。自分への気づきも、修行で、訓練で、何度となく繰り返し時間をかけ忍耐強く粘り強く気づきを重ねていく必要があるんです。何回も、ああ自分ってこういう人間だ、ああやっぱり自分ってこうだ、ああやっぱり自分はこうだ、何回気づけばいいんでしょうか。でも訓練はその繰り返しなんですよ。何度も何度もその、パイ生地のように重ね合わせていって徐々に深められ、ついにはっきりと見えるようになると聖書に言われている。気づきの訓練を受ける。人を裁くなというのは修行訓練として自分自身への気づきをちゃんといただいていこう、キャッチしていこう、受けていこうということです。それは具体的には、このように御言葉に聞き、礼拝を共に守り、十字架を仰いで、この自分の目の中にある丸太を主が取り除いてくださったことに気づき続けるということです。そこで自分の目の中の大きな丸太、これ建物の屋根を支える横の木の梁のことなんですが、大きな梁が、丸太が見えてきたとき、私たちは愕然とするんですけれども、その丸太を十字架の贖いをもって、代償をもって 許し、取り除いてくださる。そのことに気づかされていく。そういう自分であると気づき、新しく気づいていく。何度となく気づいていく。その積み重ね、訓練、修行の中で、少しずつ少しずつ、他人の目の中にあるものが変わるんです。最初は人の目の中見ていて、なんだこの人は、すごいどでかい丸太をこの人、要するに罪のことです。ね、悪いこと。を、この人目の中に持っている。内側に秘めている。そう見えているわけです。でも、何度も言いますよ。この自分自身への気づきを何度も重ねて重ねていく中で、もう一度その人をこうやって見ていくときに、変わるんです。でっかい丸太のしか見えなかったものが、ああ、意外とちっちゃいおがくず。おがくずに見えてくる。で、しかもですね、その目の中にいるおがくず、ちっちゃくなったから、あ、じゃあ自分でこうやって取れるか。丸太だったらこんなにして取んなきゃいけませんけど、ちっちゃい おがくずだったら、じゃあちょっとすいません、失礼しますね。目開けててくださいね。はい、そっときますよ。痛くないですからね、なんて自分で取れるか。取れません。どんな小さなおがくずであっても、それを取り除くことができるのは、自分ではなく、贖罪の十字架を背負った主イエスのみだと、また気づかされていくのです。その気づきが与えられてくると、もう人を裁かないで許すというのは、主イエスの許しにその人をつなげていく、接続できるようにお手伝いできればいいというところになってくるわけです。許すなんて偉そうになことは、あ、やっぱり自分には言えないなと思えるのなら、主の許しを先んじていただいたものとして、その主の許しを、さあ、君はお裾分けしなさいと言われているわけです。それが、何時裁くなかれ、何時許せよと言われていることであります。そう気がつき始めると、裁くなとかですね、許せと言われても、変に力まないで、その裁きたいと思ったその人の表には見えてこなかった、後ろにある弱さやいろいろな事情への想像力がもう一度回復してきて、ああ、この人もいろんなことがあるんだよな。ああ、やっぱり自分と実は大して変わんない人間なんだ。と、さらに思えてくるわけです。許せない自分にこだわり、自分で復讐したい、恨みに囚われている自分に気づかされ、その気づきを何度も繰り返し重ねていく中から、ああ、人を許すっていうのは、そういう自分を何度でも委ねることなのだと知っていくわけです。自分を知って、そのこだわりから自由にされた清々しさよ。自由闊達な心地よ。恨みつらみにとらわれ、神になり代わって復讐しようとする罪の斜めから、十字架の言葉によって全く許され、解放されている今の自分に気づく。それが自由闊達な心地というものであり、それが信仰の喜びと言えるのです。だからこう祈りましょう。主よ、今日のこの気づきに感謝。主よ、この感謝をもってお裾分けに励んでいきたく存じます。主よ、父なる神よ、 御霊の御助けと御導きを乞い願います。そう祈っていこうではありませんか。